サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。もう令和8年になりまして、もう何が一番楽しみや言うて、最近の楽しみはね、もう毎週日曜日夜8時なんですよ。大河ドラマですね、皆さんはどうですか、ご覧になられてますか。豊臣兄弟面白いね。ドラマとしてもめっちゃ面白いなと思って見てるんですけど、まあそこへ来てこう三木氏ゆかりの武将ですね、竹中半兵衛が出てきて、もう一気にこうなんか見る楽しみが出てきたなというふうに思ってるんですが、まあそんなこともありまして、僕の番組サルトル情報局だけではなくてね、三木市観光協会提供の番組があるんですけど、その名もサルトルの三木テクテクマップと言いますが、このサルトルの三木テクテクマップ、まあ、毎回どこに行こうかなということで、FM ミッキーのスタッフさんと一緒にね、まあ、話をしてどこがええかしこがええというふうなことでこう決めたりするんですが、まあ、今回やっぱりここやでというふうに決めましたが、まあ、今まさにこうお話をさせていただいた竹中半兵衛ゆかりの地ね、で三木で竹中半兵衛ゆかりの地ってどこにあるんですか言うて言ったら、まず何ですかかって言うたら、やっぱりそのあれですよ、竹中半兵衛の墓がありますでしょ。でそれから平井山かな、平井山にはあの秀吉本陣跡というのがあって、でもう一つ、まあこれ、まあ、僕は知らなかったんですけど、竹中半兵衛の陣屋跡というのがあるんですけど、まあ、そこやなということで、行かせていただきました。でこれちょうどこう3月の後半の放送ということになりますんで、今まさにこう放送が開始になるというところでございます。17日にね、放送が1回目の放送があって、で、まあ、24日、もう1回放送があるということでね、ちょっとまあまあどんな感じで、聞かせてもらってるのかなというのを、まあ、今日もちょっと喋りたいなと思うんですけども、まあサルトルのミキテクテクマップでもお楽しみいただけたらなというふうに思います。さあサルトル情報局15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。豊臣兄弟の話ですけども、戦国時代ですからね、まあ、この時代で三木氏が取り上げられるとすれば三木合戦ということになります。三木城主別所長春公をどなたが演じられるのか、これまだ発表がありません。まあその前に発表があったのが、軍師竹中半兵衛、そしてもうテレビの方でも、出演をしております。演じるのは須田正樹、かっこいいですね。ね、3月から竹中半兵衛がね、登場いたしまして、織田信長の家来となって、まあ、小一郎と共に秀吉を支えていくという展開に、いつ頃三木が出てくるのかなというふうに思いながらワクワクしてるんですけれども、このワクワクがなかなか抑えられないですね。毎週本当に楽しみにしております。まあ、そんなわけで3月後半のテクテクマップは三木氏の竹中半兵衛ゆかりの地ということになりました。解説をいただいておりますのは、まあ、困った時のひろいさん、そうもはや準レギュラーの三木氏編纂室のひろいさんなんですが、まずは、竹中半兵衛の墓を訪れまして、でその後竹中半兵衛の、陣所跡を、訪れております。 まずはこの半兵衛の墓にお墓参りをいたしました。塀に囲まれた半兵衛の墓なんですが、こうどこかその墓標がね、なんていうかな、塀に対してこう正対してね、斜めを向いている。で、これについてこう広井さん解説してくれてるんですけども、墓石が向いているのは幹城の方角だということなんですね。死してなお幹城に睨みを利かせているのだとかということなんですね。ぜひともご覧いただきたいなというふうに思います。で、次に向かいましたのは半兵衛の陣所跡です。とね、これ僕知らなかったですね。まあそれもそのはず、なかなかそういう場所ってちょっとまあ行きにくいなというふうに思いましたね。というのは、ぶどう園があるんですよ、平井山ぶどう園。で、この平井山ぶどう園を抜けて、陣所跡のふもとに到着するということになっています。その陣所跡のまあふもと、そこから歩いて5分ほどで、山頂に到着するんですけども、この山頂の平場というのが陣所跡だということですね。歩いていきました。もう母言いながら5分ですけどね5分なんですけど、母言いながらね。でね、今は木立が邪魔をしてるんですけれども、まあ、当時は見晴らしが良くて、これまた幹城の様子がよく見えたんじゃないかなというふうに推察できます。きっとこの半兵衛もですね、この陣所の、物見櫓から幹城に睨みを利かせていたのだろうなというふうに思いを馳せながら、気分は菅田将暉になったつもりで幹城の方角を指さしてみました。まあ、この様子なんですけれども、サルトルのサルトル情報局ウェブ版の方でもね、掲載してございますんで、ご覧いただけたらなというふうに思います。通常まあ陣所跡とかっていう言葉を聞くと、まあそこに、まあもちろんその陣所があったわけだから、なんていうかな、でっかい屋敷がそこにあったのではないかというふうにね、まあ僕たちはこう勝手に想像したりするんですけども、まあこの当時の陣所というのは、まあ、どういうものをこう呼んでたのかというと、物見櫓が設置された場所っていうような、まあ、そんなイメージですね。だから、行ってみて、ちょっと、これ知らなかったらね、行ってみると、何これっていう風な感じに思われるかもしれませんね。でも、まあ、ここから、ここに陣所があって、要するに物見櫓が設置されている場所だということを、知った上で、まあ、言っていただくと、まあ、当時の、三木合戦の時に、まあ、どんな風に、三木城が見れたのか、というのが、なんかこう想像がね、膨らむんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、さっきもね、言いましたけれども、木立がやっぱりこう、その戦国時代からもし木があったとしたらですよ、その木たちっていうのはめちゃくちゃこうでかくなってるということになりますから、もうほとんど向こう側とかっていうのが見れないんですけども、まあ先ほど言ったようにその幹城というのも見れたということですし、で、まあその物見櫓から見る景色ということで考えると、そこからね、まあ、瀬戸内海が見れるんですよね。で、そうすると、その瀬戸内海に、まあ、援軍としてね、毛利軍が、その瀬戸内海にやってくるというような様子もね、ご覧になれ、な、ご覧にというか、見られたんだろうなというふうにね、思いますと、ああ、なんて、こう、広大な、戦いだったんだなというようなことでね、見て取れるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これ一緒にこうご覧いただきたいなというふうに思うのは、まあ、歴史資料館でも取り上げましたけれども、歴史資料館の様子もね取り上げましたけれども、ちょうどこう木内忠則さんがね、まあ、長官図をね、測量されて、メジャー測量されてね、 鳥観図を作り、そして、その時の、様子というものを木内さんの世界ということでね、描かれている絵画がありますけれども、そういったものをご覧いただきますと、なおなんかなんていうかな、大きい、その時のその当時の、戦いの様子というのがよくわかるんじゃないかなというふうに思いますね。あと、まあ、話してて、そういうことかというふうに思ったのが、三木合戦ってね1年10ヶ月続いてるんですよね。で、まあ、当時なんていうかな、まあ、戦をするとかいうていうことになったらね、その戦場に集められる人っていうのは、なんていうかな、半分兵士だけど半分農民なんですよね、なんですって。でそうするとね、農繁期の時になったら、農民はですね帰っていくんですよね、通常は。でところがこの織田軍、当時の織田軍というのはもうみんな戦いのプロ集団だったということで、農民がその場をこうから立ち去るとかいうということがなかったというふうなことをね、言っておられました。でその話を聞いて、あ、なるほど、もう戦い方が全然違うんだなというふうに思いましたよね。ひょっとしたらその別所軍はね、その時、まあ、農繁期になったら、ちょっとこうなんていうかな、陣形が崩れるというか、甘くなるっていうのかな、いうふうに思われてたのが、まあ、そうではなくて、プロ集団、まあ、要はその戦のプロ集団たちがそこへやってきたということで、もう囲われた1年10ヶ月の間囲われてたいうということで、もう、まあ、なるべくしてなっていったんかなというふうな話でございました。まあなんか話を聞いてたりすると、その1年10ヶ月って結構長いよねとか言うていうようなことで思ったりしたんですけど、その1年10ヶ月の間、まあ、兵糧攻めなわけですから、何もせずにずっとじーっとしとったのかとか言うていうふうに思うと、これって派手な戦いではないね、なんかこう静寂に包まれたようなそんな戦いだったんだなというふうなことをね思ったりしましたですね。まあもちろんその小競り合いとかいうというのは各所でね、あったいうというふうなことを、言われておりますし、もちろんあったのは間違いないことだということなんですけども、あんまりこうどんちゃんバラバラというふうなチャンバラ劇が行われているっていうような、そんな様子ではなかったというっていうようなことでございます。なんかいろいろとその当時のことをね紐解いていくというのかな、ちょっとずつこう、まあ、想像もね、踏まえながら考えていくと、なるほど、なかなか面白い世界だなというふうなことを思ったりいたしましたね。今年はもうすぐですね、もうすぐって何月ぐらいになるんですよね、三木合戦が取り上げられるというようなことになると思いますけれども、皆さん一緒にね、今年の豊臣兄弟、楽しんでいきたいなというふうに思いますので、折につけねまた話をしていきたいなというふうに思います。そろそろお時間でございます。サルトル情報局、お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。